はい、どうもアリソンです。本日も音声メルマガをお届けします。よろしくお願いします。今回のタイトルはいつも安定した状態でいるにはです。これは前回に引き続き、メルマガ感想をいただいた中からの要望で、書かせていただいてます。でメルマガで読みたいテーマがあればぜひ教えてくださいねっていうことを、この問いかけたところ、いつも安定した状態でいるためにはどうすればいいんだろう、穏やかな毎日を送るにはどうすればいいんですかっていう問いがあったので、これは割と切実な、この問いというか知りたいことかなっていうことだと思ったので今回これを取り上げました。はい。でこれは目次に沿ってまたやっていくんですけど、1個目の、そもそも安定した状態ってなんだろうねっていうところから、入ってきます。で安定した状態っていうのは、やっぱりそうですね、例えば今なんだろうな、オリンピックが、ね、延期したりだとかコロナ関係でいろいろと世界の状況とかそういうニュースとかなかなか暗いというかね、あまり決して明るくはない話題が今取り巻いてるわけなんですけれども、やっぱりああいうのを見るのとちょっと悲しくなりますよね。大丈夫かなみたいな、日本大丈夫かな、世界大丈夫かな、人間大丈夫かなっていう気持ちになっちゃって、やっぱり心がざわつくわけですよ。でつまりそれは感情が、動いているってことですよね。でしかもそれがあまりよろしくない方向に行ってしまっていると、その人って状況によってこう判断力がやっぱり落ちちゃうわけですよ。IQ っていうものがあるじゃないですか。 IQ100 とか150とかで頭いい人は200とか言われてるんですけど、例えばあれも何かのこう基準で要は測ってるわけですね。こういう試験を受けて、だからあなたは IQ これですよっていう、そういう枠で測ってるものなんですけど、で IQ っていうのは結局じゃあ一回あなたは150です、なかなか悪くないですって言われた時に、その人はじゃあずっと未来永劫150かって言ったらそういうわけじゃないんですよ。お腹空いてる時とか、例えば災害があった時とか、なんかその人にピンチが訪れてる時は IQ 落ちてしまうんですよね。でその人が例えば冷静な状態だったり幸せな状態だったら、冷静な状態だったらこう IQ はね、いつも通り150前後になるかもしれないんですけど、もっとこう気分がいいとかなんかね、気持ち前向きになってる時はもしかしたら IQ が少し上がるかもしれないんですけど、つまり状況によって IQ っていうのは下がるし、判断力とか認識力っていうのは、増減してしまうんですよ。なので例えば今、ちょっと良くないニュースがいろいろ流れている中で、僕たちっていうのは気持ちは落ち込んでしまって、本来だったらこううまく考えれたこと、本来だったらうまくできたことができなくなってしまうっていうことが、起きやすい、状態ではあるんですよ。でそうするとこう、困るじゃないですか。今までできなかったことが、できたことができなかったりすると、そういう時に安定しているといつも一定の力が出せるようになったりだとか、その人間関係で嫌なことがあって、嫌なことを言われた、嫌なこう態度な無礼な態度を取られたっていう時もムカッとしたり怒ったり、その怒ったりしてしまうとやっぱり疲れますよね。基本的に僕たちは感情が動いちゃうと疲れるんですよ。怒ったりしても疲れちゃうし、要はその感情を使うと要は体力を使うってことなんで、悲しんだりいっぱい泣いたりいっぱい悲しんだり、その苦しんだり、苦い思い出をしたり、でもやっぱり僕たちはその日寝るときっていうのはぐったりしてるわけですよね。でこれ喜びすぎても疲れちゃうんで、実はめちゃくちゃよっしゃーっていうのは、実はこれも体力とかその精神力を使ってしまう原因にも、なっているわけなんですけど、僕たちは得てしてその感情にすごく左右されてるんだなっていうことが伝われば幸いです。でそんな中でやっぱり安定していると、ほどほどにこうね、いいことがあったとしても、OKOK、次もしっかりと勝って兜の尾を締めようっていう感じで、次にもまた前向きにしっかりとした状態でこう足元すくわれないように挑むこともできるし、悲しいことがあっても、この人は何かちょっと、もしかしたらちょっと嫌なことがあって当たってるんだなとか、 こう無礼な態度を取ったとしても、そっか、何か辛いことがあったのかもしれない、まあ、ちょっと今日は虫の、ね、居所がこうよろしくないので、ちょっとこの人だちょっと距離を置いておこう、落ち着いたらまた、接してみようっていう、こうすごく主体的に、で自分が影響を与えられることに集中して、物事を運んでいけるわけですね。でそうするとやっぱり楽だと思うんですよ。こう相手が、ね、なんかやってきたことに対して、うわムカつくってやっても、結局そこでなんか戦争に発展しちゃって、なんかねこう泥試合の泥沼の試合をこう繰り返してしまうことにつながっちゃうんで、まあ、それは良くないなというところで、安定していると、まあ、何かといいんじゃないかっていうのが、伝わったでしょうか。はい、そうなんですよね、うん、でもまあ単純に生きるのが楽になるとは思います。もういろんなことをこう受け流したりとか、まあ、いい意味で受け流して、あまりその感情に振り回されないとなると、まあ、すごく冷静に IQ も落とさず楽に生きれるんじゃないかなとは、思います。で、要は逆に不安定だとどうなるっていうのは、まあ、さっき言った通りですよね。今、まあ、コロナのこととかオリンピックのこととか、まあ、いろんなことね、そこら辺は、まあ、こう世界情勢とか大のこと、すごく大きな大事なんですけど、まあ、僕たちの日々の周りでもやっぱりポツポツといろいろ起きるじゃないですか。地域によっては、まあ、僕この前トイレットペーパー近くで買えたんですけど、まだトイレットペーパーが買えない地域もあるかもしれないし、マスクが買えなくて毎日不安な状態で出勤したりだとか、あの街に行く用事がやっぱりどうしてもあった時にマスクがなくてちょっと自分大丈夫かなっていう、その不安の中電車移動とか車移動とか歩いたりっていうなってくると、やっぱりしんどいですよね。そうだ、そういう不安定な時になってしまうと、さっき言ったみたいに IQ が落ちているので、変な考えを起こしたりだとか変な判断をしていつもとはしない失敗をしてしまう確率がすごい上がってしまうっていうことなんで、すごくマイナスなんですよ。でこれはちょっと豆知識なんですけど、物事を考える時っていうのは、あの夜中にやりがちなんですけど、夜中はやらない方がいいんですね。なんでかっていうと、一日僕たちいろいろ頑張って、じゃあ今からこう体を休めようっていう時間にあれやこれやと未来を考えるの、未来のことを考えてしまうと、やっぱりもう一日の疲れがその溜まってるんで、溜まった状態で考えてしまうと、私はどうしてもなかなか、ね、認識力が下がってる状態だから、こうマイナスなことに発展しがちだとか、こう IQ が下がってる状態なので、なかなかこう画期的なアイデアとかもなかなか出にくいので、まあ、なかなかその夜に考え事、真夜中に、ね、するっていうのは、避けるといいんじゃないかなと。まあ、これは一つのね、ちっちゃなテクニックなんで、まあ、ちょっとよかったら覚えていてくださいということです。はい。だから安定した状態は、今、水のような状態。何が来ても、自分は自分って言える状態。そうすると、やっぱり心も感情も楽になっていって、毎日、こう一定のリズムで過ごすことができる。でそうじゃないときは、もう激動で、もう何かが起きれば、それに、こうね、右から風が吹けば左に倒れて、うわーみたいな。で水が来て洪水が来たら、わあ溺れるみたいな感じでこうパニック状態に常になってしまうと、まあ、その状態って普通に嫌ですよね。だからそれが不安定な状態で、じゃあそれをどうしたらいいのかっていうと、もう単純です。あの前回お伝えした通り、まあ、ついてない方にもちょっと分かるように説明するんですけど、結局は知ることなんですよ。今言ったみたいに安定してる状態ってどうなんだろうなっていうことと、不安定になるとどうなるんだろうって改めて考えてみたことってありますか？多分あまりないと思うんですよ。安定してると自分ってどうなってるのかな、どういう人間なのかな、安定してる人ってなんだろうな、じゃあ不安定だとどうなるんだろうな、自分って今不安定かな、不安定だった時ってどうなのかな、その不安定って嫌かな、毎日不安定になりたいかな、なりたくないかなって、このと細かに考えていくと、もう答えそれだけで出ると思うんですよ。めちゃくちゃシンプルです。安定した状態で痛いですかって言ったら、大体の人が、あ、安定した状態で痛いですって言うし、不安定になりたいですかって、激動の毎日で激動の感情にさらされて寝るときにはくたくたになりたいですかって言ったら、それは多分ノーだと言うんですよ、うん、だから今回こういうメッセージが来たと思うんですね。安定した状態でいるためにはどうすればいいですか、穏やかな状態でいるためにはどうすればいいですかっていうのは、まあ、多くの人が求める願いだと思うので、まずはそれを知ることによって、こう安定した状態にちゃんとなりたいんだなっていう、まず準備が大事なんですよ。そこに立ち返らないと、なかなかその当たり前、こうやって僕が順番に言葉にすると、いやそりゃそうだろアリソンって思うかもしれないんですけど、僕たちはなぜかそこを意識してないんですよね。でなんとなく ああなんか楽になればいいなみたいなことを思うんですけど、じゃあ楽ってなんだろうってことを僕たちは考えてるんですね。楽になる状態、楽になる条件は、じゃあ今自分の状態は楽じゃないのか、なぜ楽じゃないのかって考えてみると、もうそれだけで答えって結構出てくるんですよね、だからまずは本当に現状把握っていうところで、知るっていうところで、何が自分にとって安定なのか、じゃあ不安定なのは 何なのか、じゃあ不安定を生み出しているのは何なのかっていうことを考えていくことが大事なんですよ。だから結局、今回も、前回お話しした話とリンクするんですけど、まず知るっていうことがとても大事なんです。自分のことを知る、周りのことを知る、状況を知る、それは本当にどうなのかっていうことをしていくと、自然と答えっていうのは出てきやすいんですけど、なかなかそこを一人で考えれないってことも多いと思うので、そういう時はね、そういうことを知ってそうな人とか、なんかあの人分かってそうだなとか、あの人なんかいつも安定してるなみたいなっていう人は、やっぱりその知るっていうことをすごくやってる方なんで、その人に聞いてみるのもいいんですよね。どういうふうにやってるんですかみたいな。だから近くにそういう人がいたりだとか、もちろんね、この僕こういうメルマガを発信させていただいているので、このメルマガに返信をしていただいても、ボックスに入れておくので、何ですかって具体的にっていうことを言ってくれたら、個別にもお答えできますし、だから一人でできないときは誰かの力を借りるっていうのは、せっかくね、僕たちは言葉っていう最強のツールがあるので、そういうふうに助けてもらいながら、いつか自分が誰かを助けるっていうことをしていけば、なんかすごく素晴らしい世界なんじゃないかなと思います。はい、もうね、すいません、10分で収めたいんですけど、また今日も少しオーバーしてしまいました。そんな感じでね、安定した状態でいるにはっていう糸口として、今回の音声を聞いてもらえたらなと、思います。それでは本日も聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。